次、質問に行きたいと思います。質問2の採点実感。ここの1行目なんだけれども、これ、論ずべき事項を明示してますね。まあ、247条引けてましたかっていうところです。はい。で、いきなり247条に飛べって言われるのは、さすがに難しいでしょうって思うかもしれないんだけど、これ、全然難しくないですね。なんでかって言ったら、問題文で、民事訴訟法においては、裁判所は何を心証形成の資料とすることができるか、とされているんですよ。されているので、ここでね、心証形成の問題なんだな、と。質問には心証形成の問題なんだな、とわかりますよね。で、心証形成って言ったら、証拠レベルの大原則である、自由心証主義。これに気づくはずです。で、自由心証主義、これに関しては、条文あったら、247条にたどり着けますよね。で、たどり着いたら、247条はどういう規定通りになっているかって言ったら、裁判所は判決をするにあたり、口頭弁論の全趣旨及び、証拠調べの結果を審釈して、自由な心証により、事実についての主張を真実と、認めるべきかどうかを判断することができるよ、と。もう、規範が書いてあるんですよね。心証形成の対象が247条に書いてあります。それは口頭弁論の全趣旨及び、証拠調べの結果。この二つですね。この二つに当たるかどうかっていうものを当てはめるだけで、もう優秀答案だったんだな、というだけ、もうそれだけのことですね。なので、ちゃんと自分は何の話をしているか。これは自由心証主義レベルの話なんだな。ここまで分かってあげられれば、もう247条にダイレクトにたどり着くことができたんだと。たどり着くことができて、まあ優秀答案。もう合格答案を上回る優秀答案にたどり着くことができたんだ。そこですね。なので、もう本当基本ですね。基本、この民事訴訟法の体系です。民事訴訟法の体系、処分権主義レベルの話。まあ、訴訟物レベルの話ですね。弁論主義レベルの話。これが事実レベルの話です。そして、自由心証主義レベルの話。まあ、これが証拠レベルの話。心証形成レベルの話ですね。この三つ、住み分けが頭の中でできているか、ということが、まあ、聞かれたんだな、というところではありますね。はい、次の、段落。弁論主義について、永遠と論じて結論を導こうとする答案があったよと。今回の問題のテーマは、自由心証主義なんです。確かに、弁論主義、特に第三テーゼは、証拠レベルの話ではあるんですよ。ただ、第三テーゼって、心証形成の話ではないですよね。裁判所の心証通りの事実認定をするには、当事者の提出した証拠から認定しないといけないよ、という、あくまで事実認定のルールだったわけです。これ、心証形成のルールではないですよね。なので、心証形成の問題なのに、事実認定のこの大原則、弁論主義っていうものを持ってきて書いてあげるのは、この先ほど言った3つの大原則、訴訟物レベル、事実レベル、そして、証拠レベルですね。この3つの大原則、3つのピラミッドですね。まあ、どんな教科書にも書かれているとは思うんですけれども、この3つのピラミッド。このピラミッドに反するような、この構造、民事訴訟法の構造に反するような論述なので、それに関しては評価が非常に低くなるということですね。低くなるどころか評価されないということですね。はい。自由心証主義、まあ、心証形成の話なんだから、自由心証主義書けよと言ってある部分ですね。まあ、ここでわかるように、基本原則の登場シーンっていうものを理解していれば、違う基本原則っていうものを書くことは、まあ、ないんですよね。なので、しっかり、冷静になって問題文見ましょうっていうところです。で、次ですね。まあ、この赤字部分見てください。まあ、多くの答案において、これらのうち少なくとも一方。特に当事者の自由な発言の阻害の恐れを指摘することができていたんだ、と。ただ、これを多角的に論ずる答案は多くなかったよっていうところですね。はい。まあ、現場思考問題って、ほとんどみんなできません。ほとんど完璧に書くことはできません。完璧に書かないでください。完璧に書こうと思わないでください。もう皆さんの思考過程、それを答案上に書いてあげる。先ほどであれば、自由心証主義、247条ですね。これに関して書いて、その思考過程を一つ一つ書いてあげれば、もうそれだけで合格答案を上回る素晴らしい答案が出来上がっています。思考過程を書いてあげる。完璧な答案を書こうとしないでください。完璧じゃなくても受かります。ボーダーライン低いです。なので、完璧な答案なんて目指さないでください。現場思考であっても、あくまでも基本原理だとか制度趣旨、これから一つ一つ論理を積み上げれば、容易に回答できる問題でしたよ、っていうところですね。 で、質問2のまとめですね。まあ、基本原則に立ち返って一つ一つ考えられれば、優秀答案であれ、それに届くんですよね。で、とはいえ、まあ、優秀答案書くっていうものは難しいですよね。じゃあ見ましょう。良好に該当する答案。これは何でしょう？これっていうものは、先ほどの247条。これに関して、まあ、指摘した上で、和解の成立に向けた当事者の、自由な発言を阻害する恐れのみ、この抽象的な阻害の恐れ、これを書いてあるだけ、それだけでももう良好な答案だったんだ、というところですね。一応の水準、もはや247条、自由心象主義に、これに気づければ、もう一応の水準だったんだ、というところですね。まあ、非常にボーダー低いですよね。現場思考問題は非常にボーダーが低いので、ああ、これ難しい現場思考問題だよ。こんな真剣ゼミでやんなかったよ。っていう場合でも、もう全然大丈夫なので、もう皆さんが知っている、まあ、基本原則、これを一つ一つやってあげる。それが重要になってきます。もうこんなの基本書でやんなかったよ。基本書でやらなかったよ。っていうことでも、もう皆さんが、分かっている皆さんが勉強した基本原理原則っていうものを駆使すれば、すぐ良好答案にたどり着きます。合格答案を上回る答案を作り出すことができます。なので、そこに、ちゃんと注意してください。